3月2日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、道草。
お題を。
あ、お題ね。
お題です。
さようなら。
さようなら、
ね、
さようならだけが人生だ、
ま、バートバカラックもなくなったし、はい、3月だし卒業だし、
うん、そうです
ね、というのでね、うん、そういうことでございます。
お待ちしております。
それで先週の家康の話で、家康は北海道とそれから五島列島には城を作れば前にって言ったと。
そうでしたね。
外国から攻められた時、はい、逆に外国の人の ねじるになるかもしれないって。で、北海道といえばアイヌもですね、うん、アイヌ、
はい、
アイヌといえばこの人、
金田一京介さん
ね。金田一という名字珍しいですよね。
そうですね。
金田一という珍しい名字はアイヌ語の地名で、山の中にある川に由来するという説がある、
うんうん、あ、そうですか。弘前もね、内城市とか、そうそうそうそう、結構多いんですよね、ええ、
だからそういうのが残ってると、うん、まあ、確かに金田一京介は岩手県の出身であります、うんうん、金田一京介は1904年東京帝国大学文化大学、現在の東京大学文学部で言語学科に進んだそうです、
うん、
当時アイヌ語を専攻する学生はいない。
いない。
いない。
一人もいない。
一人もいない。江戸時代、アイヌの人々は北海道を支配した松前藩に文字を禁じられて書物がなかったためだ。なぜ禁じられたかはまた後でやりますけども、
はい。
なので金田一京介は、おらがやらねばアイヌの文化や言葉が失われてしまうと考えて、
そうです
。一人。
これは素晴らしい。
アイヌ語の専攻を希望した。しかし、
うん、
全校にはならない。
そうですか。
でしょ
う。ご苦労も多かったでしょう ね、 ね、 ね。
そして、金田一京介30歳の夏に、アイヌの叙事詩ユーカラの語り部ワカルパコポワスという盲目の老人を聞き取りのため北海道日高から呼び寄せた。
あ、そうですか、
うん、まあ、タンダでも貧乏なのに呼び寄せたんですね、
うん、そこから手繰っていくしかないですもんね。
ワカルパにはその死を邪気を振る舞ったけれど、
うん、
金田一京介と奥さんの静江さんは、うん、味噌か塩をご飯にまぶして食ってるだけ。
あ、そこまでされて、
もう栄養失調になっちゃうね。夏の着物は質に入れ、ガス代の節約に食後のお茶も我慢、水で我慢。
そうでしたか。
だけどこのワカルパさんは生きた歴史書だったと。
そうですよね。
ね、でその聞き取った話、まあ、うん、古事記の冷えたのあれがこうしゃべったようにやったんでしょうな。
はい、
ノートで、1000ページにも及ぶ話を聞き取って、京介のアイヌ語の基礎知識は、まあ、そして形作られていったと。でワカルパの帰りの旅費に本を売り払って夫婦の冬物のありったけを持たせたと。賛美物ね、
うん、
で上野駅で北海道へ行く旅行者を探して隣に座わせて、よろしく頼むと。で小銭を渡したと。したら彼氏はね、金田一さん、電車賃、帰りの電車賃なくなるって心配したけど、いいさいいさ、歩いて帰るからと答えたと、
うん、
で北海道に戻ったワカルパは、金田一京介が酒代にと渡された金で、糸を買って網を作ったと、
はい、
金田一さんと奥様に自分が取ったシャゲを送るのだと。周りが止めるのにも聞かず川に入っていったという。そして金田一京介はアイヌ語研究の成果をアイヌ叙事詩ユーカラの研究という本にまとめた、
うん、やりましたね、ついに
まとめたけどさ、
はい、
まんまは変えないわけですよね。
あまり興味を持つ人もいなかったですかね。
そうでしょう、学者ってね、やっぱりそういう点で、うん、で、あのそこに今度その字ありますけど、親友の石川啄木が来てたがるわけですよね。もう金田一京介よりも人口ないわけですよね、啄木は。あのなんだ、人口使いが荒くてね、
うん、
でそのさっき江戸幕府からね、江戸幕府じゃねえ、松前藩からそのアイヌにその文字を禁じたので書物がなかったと。なんでかと、
はい、
和江さん、
はい、
釈迦院って聞いたことありますよね。
釈迦院の乱、
そうそうそう
ですよね。津軽藩もその北方警備で、
そうそう
出兵してるんですよね。
そうなんですよ、うん、これ徳川四代将軍徳川家綱の時代です、
はい、
竜が雲に昇る姿などを描いた豪華な絹織物が今でも北海道に残されている。これは蝦夷錦式と呼ばれて、中国のその役人が身につけていたものだそうです。だからアイヌは北方民族を通じて当時の新王朝中国と交易をしていたわけですわな、
うん、
ところが江戸幕府から蝦夷地の支配権を与えられた松前藩はそのアイヌの交易活動を抑えようとしたと。これでアイヌ側はもうあだませくるわけでしょ、
はい、
1669年60歳代の勇者釈迦院の式で戦を起こす、
うん、
でそこですよ和江さん。釈迦院は各地のアイヌたちに一斉に松前藩の船をその襲わせたと。自分自身は2000の兵を引き連れて松前城を目指したと。なのでその将軍家は弘前、
うん、
秋田、
はい、
盛岡の三藩に松前藩の援護をさせた、
うん、
これは島原天草一揆と同じくらいの大規模なものだったと、
うん、
幕府はアイヌと秦が同盟を結んで日本の敵になることを恐れたと。なるほどと。
そんなこと。
そうすると、うん、
はい、
北海道に城作るなと言った家康公の、心配もわからんではないわけですよね、はい、で釈迦院軍と幕府軍はついに激突。300丁の鉄砲を持つ幕府軍に対して弓矢で戦う釈迦院、
うん、
これは勝てないよね。なので、敵陣を突破はできない釈迦院ね、
はい、
だから一旦引くわけですね、
うん、
でもその現在の帯広とか釧路あたりでゲリラ戦をやるわけですよ、
うん、
そうすると地元に強いし地理に詳しいしで幕府はねもう疲れるわけです、
うん、
なので、ここで、なんですか停戦、
はい、
和平を申し入れた、
うん、
ここです。不幸なことにアイヌは疑うことを知らない人々だった。対等な交流と交易の自由が約束されたと信じて釈迦院は主演の場に向かった。さあどうなりますか和江さん。
はい。
しかしそこで彼を待っていたのは暗殺。
そうでしたか
ね。
うーん、
まあ権力があるというか、まあ、そういうもんでしょう。英雄釈迦院を失ったアイヌに戦う力は残っていなかった。以後松前藩以外との交易は許されず文字の使用を禁じられた。そしてアイヌは民族としての力を失っていくことになると。というのでね、まあ、うん、分からんではないというか幕府のやり方も、うん、うん、でね、よくそのほら蝦夷とエミシ漢字も一緒でしょ。
同じですね。読み方は二通りありますけど ね。
で北海道を蝦夷地っていうでしょ、
はい、
ところが東北、つまり、東北地方ですね、主にに住んでいたのを人々を恵比市と言いますよね。つまり征夷大将軍が攻めてくる、はい、で恵比市をやっつけるために、だから恵比市という人々、つまりオランの先祖というかね、そういう人たちとアイヌとごっちゃになっちゃうんですよ、うん、なのでそのとてもその辺が難しいんですよね。恵比市と蝦夷の違いというかね。で蝦夷地っていうのはやっぱり江戸時代になってからそう呼んだんだそうです、うん、なんでその辺かちゃましいんですけれども、まあ、近代一京介先生はそういう真面目な人でありました、
うん、そうなんです ね、うん、
ということでまた続きは、
はい
はい、
ではプラスワンに行きましょう。
今日
の、ね、バカラックを追悼してお送りしています。
これ1961年だから古いですよ、古いですよ。シュレルズというグループが歌っております。
シュレルズ Baby It's You。